ただいまより2024年11月17日第3主日の礼拝を始めます。545番。朗読文27。朗読文27、詩118編。主に感謝せよ、主は恵み深く、
その憐れにとこしえに耐えることなし。
イスラエルはいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
アロンの家はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
主を恐る者はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
我悩みの中より主を呼べば、
主答えて我を広きところに置きたまえり。
主我が方にいませば我に恐れなし、
人我に何をなしえんや。
我がために義の門を開け、
我そのうちに入りて主に感謝せん。
これは主の門なり、
正しき者はそのうちにいるべし。
我何時に感謝せん、
何時我に応えて我が救いとなりたまえばなり。
家作りらのせたる石は 墨の親石となれり。
これ主の成したまえることにして我らの目に怪しとするところなり。
これ主の設けたまえる、たまえる日なり。
我らはこの日に喜び楽しまう。
主よ、願わくは我らを今救いたまえ。
主よ、願わくは我らを今栄えしめたまえ。
主の御名によりて来たる者は幸いなり。
我ら主の家より何時らを祝せり。
主は神なり、我らに光を与えたまえり。
縄を持て祭壇の角に生贄をつなげ。
主は我が神なり、我何時に感謝せん。
何時は我が神なり、我何時をあがめ祭らん。
主に感謝せよ、主は恵み深く。
その憐れみ、とこしえに耐えることなし。
賛美歌30番。聖書ルカによる福音書8章40節から56節までです。ルカによる福音書8章40節から56節まで拝読いたします。イエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが、死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れると直ちに出血が止まった。イエスは私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペトロは先生、群衆があなたを取り巻いて押し合っているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第とを皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。 イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない。ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。イエスはその家に着くと、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母のほかには誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな。死んだのではない、眠っているのだ。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。イエスは娘の手を取り、娘よ起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻ってすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指図をされた。娘の両親は非常に驚いた。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになった。お祈りいたします。在天の父なる神様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。今私たちは御堂に集い礼拝を守っています。何の制限もなく、束縛もなく、恐れもなく、こうして御堂に集い皆を賛美し、祈りを捧げ御言葉をいただくことができますことを心から感謝いたします。この地上において家を奪われ、命を奪われ、愛する家族を奪われて悲しみと苦しみの中にあえぐ人々のことを思います。神様、どうか一人一人のあなたからいただいた大切な命を奪うサタンの手からお救いください。神様はいつも私どもと共にいて、すべての技を支え導いていてくださいます。私たちはことごとに自分の力を過信したり卑下したりしがちですが、あなたは常にこうして御言葉によってあなたの限りない愛を示してくださいます。心の中の矛盾や葛藤をあなたの前に告白し懺悔いたします。まもなくあなたの一人子のイエス・キリストの降誕を祝うクリスマスを迎えます。たくさんの兄弟姉妹をこの街道に迎えることができますようにと祈ります。付属幼稚園に通う幼い子どもたちがイエス様の愛に触れ、未来への歩みが支えられますように祈ります。また幼子を通してご家族が神様の愛に触れることができますように祈ります。そして教会の一つ一つの行事、幼稚園の一つ一つの行事が守られますように、日々その準備に忙しい先生方の上に、役員の方々の上に神様の御守りがありますように、教会のすべての行事、幼稚園のすべての行事があなたに祝されて守られますように祈ります。今この時、病のとこにあって苦しんでいる兄弟姉妹をどうか一日も早く癒してください。また看病に疲れているご家族をどうぞお支えください。これからスカ牧師を通して御言葉をいただこうとしております。どうか牧師の上に聖霊が豊かに下りますように。耳を傾ける私たちの心を虚しくして御言葉をしっかりと受け止めることができますように、御力をお与えください。尽くしませぬ感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌242番。 告白をいたします。信仰告白、使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手を宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に手を葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座した場合、賢い光で生ける者と死ねる者とを裁きたのは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。説教、信仰によって救われる。塚田君牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第8章40節から56節の御言葉であります。もうすでにお気づきかと思いますが、今朝の御言葉では2つの物語が重なり合う形で描かれております。一つは街道長ヤイロの物語、そしてこの物語に挟まれるようにして長血の女性の物語が挿入されております。余談にはなりますけれども、このような文章構造を一般的にサンドイッチ形式などと呼ぶことがあります。皆様はサンドイッチを食べるときにどのような形で食べるでしょうか。まずは片方のパンを食べて、でその後中身を取り出して、その中身の具を食べて、そして最後にもう片方のパンを食べるという人など果たしているでしょうか。まれにそういう人もいるかもしれませんけども、そうであればそもそもサンドイッチにして食べる意味はないだろうと私は思うわけです。おそらく大体の多くのほとんどの方がパンも具も一緒に食べるだろうと思いますけども、何が言いたいかというと、要するに今朝の御言葉は2つの物語であるように見えて、実は1つの物語なのだということを申し上げたいわけです。別々の物語を物語ではなく、一つの物語として、一つの御言葉として私たちはこの今朝の御言葉に耳を傾けるということが大切だと、そういうことを申し上げたかったわけです。それでは今朝の御言葉における一貫した一つのメッセージとは一体何か。それは単純なことです。私たちは信仰によってのみ救われるのだということです。反対の立場から申し上げるならば、私たちは私たちの行いによっては決して救われることはないのだということであります。それでは私たちは一体まず何から救われているんでしょうか。それは例えば長血のこの婦人が象徴している罪の問題、旧約聖書のレビ記などを読むと、こう血が止まらない状況を、汚れや罪だと表現しています。罪から救われる、そしてヤイロの物語から示される死というものから救われる。私たちが一体何から救われているか、それは罪や汚れや死から救われているのだということです。罪と死は決して無関係ではありません。罪の報酬は死であるという、そういう御言葉がありますように、罪がもたらす結果が死なのであります。人間は誰もがこの地上で死を迎えます。死から逃れることはもちろんできません。 まあ、それと同様に私たちは私たちの力で罪の力から逃れることができないのだというのが聖書が示していることであります。長千の夫人も街道長ヤイロもまた、あるいはその娘もまた、それぞれ救いを得るために自分のできることは全てしてきただろうと思います。なんとかこの苦しみ、悲しみ、絶望、痛みから逃れたい、罪や汚れや死の縄目から解放されたい、彼らはそう願いながら自分でできる最大限を尽くしてきただろうと想像できるわけです。しかしそれでも人間は罪や汚れや死の問題から逃れることはできないという人間の限界がここで強く指し示されているわけです。しかしそういう悲惨な状況の中にこそ、このような絶望の極みの中にこそ、私たちの救い主であるイエス様は訪れ、そして出会ってくださる。それだけではなくて、彼らの痛みや苦しみをつぶさに感じ取り、彼らの罪や死に触れ、それをご自身で担い、そして彼らを誠の救いのもとへと導いてくださる。そこに主イエス・キリストにおける誠の救いがあるわけです。街道長のヤイロも、この長千の夫人も、自分の力でなんとか罪や汚れや死の力から解放されたいと最大限を尽くした。でも限界があった。それは逆の立場からするならば、彼らではなくて彼らを癒そうとした人たちも彼らは諦めたわけです。もうこれ以上はできません、もうこれ以上あなたのためには何もできない、この娘のためには何もできない、社会から諦められた存在であります。しかし主イエスキリストはそういう私たちと彼らと出会ってくださる。ゲラサ人の話ではないですけども、私はあなた方を諦めることはないんだと、私はあなたの救いのために、私はあなたの救いのために生きて働くことができるんだ、私はそんなあなた方を諦めないんだと、まあ、そのように彼らの痛みや苦しみのただ中にキリストは来てくださり、それをご自身の痛みや苦しみとして感じ取ってくださり、彼らの罪や死に触れ、それを担い救いへと導いてくださるんだと。主イエスキリストはこの二人の女性に対して、長千の夫人とそしてこの娘に対して次のように声をかけているんです。娘よと、娘よと。罪と死と汚れに飲み込まれた人生というのは、神様とその人との関係が破滅していく人生であります。しかし主イエスキリストはその罪と死を引き受けてくださる。そのことによって私たちとこの人たちと神様との関係を、父と娘、父と子の関係へともう一度新たに作り上げてくださるのだと言えます。ですから私たちはもうすでにキリストの御手にあって一人ではない、罪や死によって孤立することはない。今キリストの救いの御業において父なる神が私たちとの深い交わりのうちに生きてくださるのだということ、そういう幸いがこのところからも強く示されている。罪や死や汚れによって神様と人との私たちとの関係が破れてしまっているのを、キリストはその間に真ん中に立ってくださり、私たちの罪や死を引き受けてくださって、そのことによってもう一度神様と私たちを父と子供の関係へと引き戻してくださるのだと。ですから私たちはもう孤立することもない、一人ぼっちになることはないんだと、まあ、そのことの幸いが示されていきます。まあ、今朝の聖句のテーマは信仰による救いとさせていただきました。 今救いに関してその御言葉に聞いてまいりましたけども、もう一つ信仰とは一体何か、彼らのどこに信仰が表されているのか、これが重要なことになります。信仰が信じ仰ぐという私たちの行いであるとするならば、私たちの行いによって救われるはずじゃないですか、そういう疑問が生じてくるわけです。で、聖書によると、ヤイロは主にひざまずいてお願いしたのだと、そう書かれています。彼は自分の街道長という権力を捨てて、もうまさに全てを投げ捨てるようにして、イエス様をまるで神であるかのように崇めたわけであります。では主の御前にひざまずくという行為が彼の信仰を表しているんでしょうか。あるいは長地のこの婦人がもうイエス様の技を信じて服の裾に触れたいという、そういう思いですね、そういう気持ちが彼女の信仰を表しているんでしょうか。聖書を読んでみると、このヤイロという人物ずっと何も喋らないんですよ。もう本当は喋ってたと思いますけど、聖書には彼のセリフといったらあれですが、彼の言葉の一個もないと思いますね。なぜヤイロは娘の訃報を聞いて何も喋れなかったのか、絶句してしまったのか、絶望してしまったのか、なぜでしょうか。あるいはイエス様が恐れるなと言わずにはいれないほどに、ヤイロはなぜ恐れに取りつかれてしまったんでしょうか。イエス様を神様だと信じ仰いでいるならば、なぜ信じられなかったんでしょうか。あるいはなぜこの長地の婦人は癒された後、イエス様に対して身を隠す、イエス様に隠れてイエス様のもとから立ち去ろうとしたんでしょうか。本当は思いがけない救いに驚きや恐れが生じてしまっていたのではないだろうか。本当は完全に信じきれていない自分がいたのではないだろうか。この女性はイエス様の裾に、イエス様の服の裾に触れれば癒されると思っていたけども、本当に信じきってなかった。だから触って本当に癒されたのにびっくりしちゃった、恐れてしまった、ああ大変なことしてしまった、イエス様にバレたらまずいって言って去っていく。これ本当に信じていると言えるんでしょうか。私たち人間から生まれてる信仰とは誠に不確かなものでしかないのだということをこの物語は示している。人間の側に誇れる信仰というものは本来ないのだと、そのことを表している。信じられる時もあれば信じられない瞬間もあると。癒しを必要とした時だけ表面的に信じ、癒されたらびっくりして逃げ出そうとしてしまう、そういう信仰でしかない。あるいは一時だけ信じて、でもそれを超えていくほどの大きな苦難が生じた時に絶句してしまう、信じられなくなってしまう。私たちから生まれ出る信仰とはこのように不確かなものでしかないことを今朝の御言葉はよく表していると思います。しかし主イエスキリストはそれのような存在に対して信じなさいと励まし、あなたの信仰があなたを救ったのだとおっしゃられるんです。つまり主イエスキリストこそが私たちのうちにある信仰を認め、そしてそれを信仰だと、その信仰を生み出してくださる。主イエスキリストが私たちに信仰を呼び起こし、そして救いを悟り知る者へと導いてくださる。それが信仰による救いなのであります。信仰を呼び起こされ、罪と死から解放されて 生きることのできた人生、生きることのできる人生、その人生はあらゆる恐れから解、あらゆる恐れからも解放されていく人生です。まことの安心を得られる人生であります。イエス様はこの長血の女性と出会うことを望まれました。イエス様はなぜここまでこの長血の女性を捕まえようとしたんでしょうか。この最後の言葉、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいという言葉を彼女に伝えたかったんですよ。彼女がもし裾に触れて癒されてその場を立ち去っていくとどうなるか。癒されてよかったね、だけど違う病気にかかったらまた不安になるで終わるんですよ。同じこと繰り返しちゃうんですよ。辛いことや悲しいことがあったらやっぱり不安になっちゃうんですよ。恐れちゃうんですよ。でも私はあなたのうちに信仰を見出した、あなたのうちに信仰を生み出している、あなたはそれによって救われたんだ、だから安心していきなさいという言葉を投げかけられることによって、自分の中には神様を信じる信仰があり、その信仰によって私は救われるんだ、安心していいんだ、その幸いを知りながらこれからの人生歩むことができるわけです。私たちもまた日々生きていく中でたくさんの不安、恐れに支配されることがあります。神様を信じたい気持ちとそれが貫けない気持ちを交互に抱えながら生きなければいけないわけです。そういう場面もまた私たちの生活の中で起きているわけであります。しかし私たちの罪を背負い、そして死から復活された方は今も生きて、世の終わりまで私たちと共に歩んでくださいます。その主はこの痛みの多い現実の中で私たちのうちにその信仰を何度でも呼び起こし、あなたの救いがあることを確かなものとしてくださいます。その主は死の支配の中においてもまた私たちに信仰を思い起こさせ、信じる者へと励まし導いてくださいます。その主は苦しみや悲しみの中で私たちに誠の信仰をもう一度呼び起こし、その救いの確かさを示し、安心していきなさいと私たちを押し出してくださるお方であります。その主の深い憐れみとその恵みと覚え、私たちは感謝と喜びと希望を何度でも呼び起こしていただきながら、これからも新たに歩み出していくものへと導かれていくわけです。私たちの罪を背負い復活をされたキリストは今も私たちと出会ってくださり、また出会うことを望まれます。恐れなくていいと、大丈夫だと、あなたはその与えられた、呼び起こされたその信仰によって今日もこれからも救われるのだ、だから安心して明日からを生きたらいい、今日からを生きたらいい、そのように語り続け、私たちのうちに信仰を何度でも生み出してくださるんだと。人間の力ではどうすることもできない悲惨な現実の中にあっても、主は私たちと出会い、信じる者へと導き、そして信仰によって与えられるその救いの恵みを指し示し、平安のうちを歩む者へと押し出してくださる、罪と死に勝利されたお方が今日も私たちと出会い、そのように私たちを押し出してくださっているのだと、その恵みを心に刻みながら共に新しい一週間を歩み出すものでありたいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝いたします。私たちはあなたから多くの恵みをいただきながらも、あなたを信じることにおいては不確かなものでしかありません。主よ、どうか私たちを憐れみ、これから後も御言葉と御霊の力によって私たちにその信仰を呼び起こし、平安のうちを歩むものとなさしめてください。どうかまだ信仰の目が開かれていない求道者の上にも、
あなたの導きがあり、あなたを信じ、あなたの救いを信じて、誠の希望の道を歩み出すものへと招き続けてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌352番。
お祈りをさせていただきます。ご在天のお父様、なる神様、新しい日曜日の朝を感謝いたします。こうしてたくさんの方々と共にお礼拝を捧げることができました。ありがとうございます。 ただいまあなたから御言葉をもって教えていただきました。いただいた御言葉を心にしまって、また新しい一週間の歩みを始めることができます。ありがとうございます。どうぞ弱い者一人一人ですけれども、導いてください。あなたからたくさんの恵みをいただいております。今ここに献金を捧げいたしました。どうぞ清めて大切な御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英540番。
なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、世々と越しえに限りなくありますように。アーメン。礼拝を終わります。